スナーの皆さん、こんにちは。この時間は御骨神で舞鶴の魅力を再発見し、ラジオでその魅力を発信する番組、ラジオ散歩舞鶴王冠をお送りします。この番組を聞いていただくことで、時間や空間を超えて、その時や今の舞鶴を散歩しているような、そんな気分になっていただくという番組です。知られざる舞鶴の魅力、ディープ舞鶴をさまざまな視点で発信してまいります。この番組はトヨタガズーレーシング、ネッツカップ、ビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ、株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたします。改めまして、 FM マイズルパーソナリティの長野珠子です。そして今日はいつもの柴田さんもおなじみですね。柴田さん、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
そして柴田さん、今日はなんとなんと、ね、この舞鶴の歴史、伝統、伝説、民話を紹介していただいています、舞鶴ウォーカーの散歩人さん。そしてこの散歩人さんのホームページから脚本を手掛けていらっしゃいます、お次さんにも来ていただきました。柴田さん、散歩人さん、お次さん、今日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
もうね、柴田さん嬉しいです ね、
はい、
とうとう出演をしてくださいました。このね、お二方様なんですけれども、早速お話を、散歩人さん、そしてお次さんに伺ってまいりたいと思います。まず散歩人さん、はい、自己紹介と、そしてこのホームページをお作りになったきっかけなどお話しいただきたいと思います。
はい、こんにちは。
こんにちは。
最初はホームページを作ってやろうっていうのはもう全くなかったんですね。まあ、きっかけは、生まれて高校生の時まで舞鶴で過ごして、それで大阪の方の大学に行きました。で、大学は寮に入ったもので、はい、その時に新入生が 4,50 人いてたかな。で、その中で自己紹介が始まるわけです、はい、そして、どこどこの例えば京都府舞鶴市から来た誰々です、よろしくのつもりだったんですが、はい、一番目に愛媛県の宇和島の人間が自己紹介始めましてね、うん、で、出身高校とか出身地、名前プラスお国自慢が始まったんですよ、
はい、
愛媛県宇和島はこんなであんなで、食べ物がどうのこうので、で、町の中にはこんなものがあって、で、それを延々と続けて、で、2番目3番目4番目、はい、で、次私の番になった時に舞鶴の自慢何にもできなかったんですね。本当に舞鶴って何もない町だわって。で、それで大学が終わって、今度新入社員として京都市内の会社に就職しました、はい、だ、そこでも自己紹介始まるんですね、うん、で、舞鶴の自慢、舞鶴はこんなとこだっていうのが何も言えないわけですよ。で、本当に舞鶴には何もないんやなっていうんで、ずっとそのまま、京都大阪の方住んでまして、うん、で、機会があって舞鶴に帰ってきた時にふと思ったんですね、うん、何にもない舞鶴とはいうものの、何か一つぐらいはあるだろうと、うん、で、探したんですけども、探し方が下手だった。で、また図書館に行ってもそういう文献を見つけることができなかった、うん、あったのかも分かりませんけどね、うん、で、それでもう舞鶴いいやって、もう舞鶴のこと調べるのやめようかなって思ってた時に、古本屋で丹後王国っていう名前の本を見つけたんですよ、 そんで、まあ、舞鶴には何もないけど丹後地方にはいろいろあるんだなと思って調べてたら、その中に舞鶴のいろんなものが書いてあったんですね。そこで舞鶴のことをその文献の一部でしたけど調べてたら、そこから何かしら舞鶴の伝説言い伝えのようなものがちょこちょことこう出てきたもんで、あ、これは面白いやっていうんでそこそこ集めました。で、集めたその物語っていうのは個人的に友達に自慢するようなことでしか使ってなかったんですけどね、お前舞鶴のこんなこと知ってるかっていうようなね。でもそれが結構の量集まってきたんで、じゃあちょっとホームページでも作ってやろうかなっていう形で始めたのが舞鶴ウォーカーだったんです、そしてまあ現在に至るなんですけどね、
柴田さん話は尽きないですよね。
そうなんですよね、で数々のね、この舞鶴箱のホームページにね、いろんなところが紹介されてますんでね、それを見るたびに本当にね、舞鶴が好きになっていきますよね。
そうですよね。でまたこのね、散歩人さんのこの舞鶴ウォーカーをお次さんがね、もう毎回のように素敵なお話、もう皆さんが聞きやすいお話に脚本してくださって、この番組をね楽しみにしてくださる皆さんたくさんいらっしゃるんですけども、柴田さん毎回あのこちらの舞鶴ウォーカー、ね、解説していただいてどうですか、舞鶴。
そうですね、で今ね、あの散歩人さんがね、おっしゃっておられたあの舞鶴ウォーカーの中にですね、いろんな本当にね、舞鶴で自慢したくなる宝話がですね、いっぱいあるんですよね。特に散歩人さんがね、じゃあお気に入りのね、お話をですね、ちょっと聞かせて、いただきたいと思いますよね。
ぜひ聞かせてください、
いや用意してなかったな
ね、たくさんありますよ ね、 ね、まだまだあの舞鶴ウォーカー、ね、このラジオ散歩では紹介しきれていないお話もきっとたくさんあるかと思います。
舞鶴で結構有名なお話としてね、安寿と図志王物語っていうのがあるんですね。で私のホームページの伝説のページのところにも、安寿と図志王というあの名前は書いてあるんですけれども、まだリンクさせないんです、でなぜかっていうと、安寿と図志王の絵本とかでこういろいろこうあらすじのようなものが、まあ、お話があるんですけど、それ以外にもやはり地元ですから、こういうものがあるんだぞ、こういうものがあるんだぞっていうのをこうやっぱりこの物語の中で説明文として入れたいなって思ってたら、それがたくさんありすぎて収集つかなくなって書ききれてないっていうものがあるんです。で以前ちょっとあのこちらにね来ていただいているその柴田さんともお話ししたんですけども、安寿と図志王っていうのはこう銅像が由良の海岸のところにあるんですね。でも高浜町にもあるんですよ。
そうなんです
よね。そうなんですか、
はい、2つあります。
ああそうですか。
そういうのは普通の安寿と図志王物語、絵本とかそう小説見てても、高浜になんていうのは一切ないんですよね。でもあるんですよ。だからそういうことをその安寿と図志王のそのページに入れていくと収集つかなくなってしまったんで、いまだに書ききれてないというか、そういう面白いお話が結構たくさんあるんです。
そうですか。
そうなんですよ。
でもこれお次さん、楽しみでしょうがないですね。
そうですね、私も2年前からこの番組始まった時に、最初こういう散歩人さんのフェイスブックからの文章をラジオドラマ風にしてできないかということを、そういうことを投稿でしてほしいということがあったんで、私もそんなのどうなんかな思いながらもちょっと見させてもらったら、こんなこともあったんかって。最初がですね、東舞鶴湾が枯れ木ヶ浦と言われてた、神様がおいでおいでとかって、何それ面白そうとか思ってですねであとですね、そんな見ながら、ここはここであった話かな、どこであった話かと、いろいろするのがまた楽しくですね、それでいろいろと文章にしてみて、本 本当にいろいろ今勉強になって舞鶴面白いなって思ってます、
うん、それすごくわかるんですよ、はい、やはりねいろんなあの伝説物語をこう知りますよね、うんうん、でこれはどこなんだろうっていうんでやはりあの僕ホームページ作りかけその情報を集めている時っていうのは、うん、あのちっちゃいスクーターにね、はい、また買ってでポケットにちっちゃなデジカメ突っ込んでね、はい、そこの現地へ行っては写真撮るようにしましたもん。
ああ、そうなんですね、うん、
だからあのそのさっきも言いました、はい、安寿と逗子の高浜町の銅像、はい、柴さんにも菅沼さんにも行ってここにあるんだぞって言って、はい、2人ともちゃんとチェックしに行ってましたもん。
そうなんですね。
サンポビさんに聞くとね、はい、もうユラにある銅像と高浜にある銅像の、ね、向きが違うんですよね。ちょっとそれ話してください。はい、
由良のね、はい、安寿と逗子王の逗子王あと弟の方ですね、うん、は由良の鉄橋の方を向いて指さしてるんですね、うん、
はい、
でも高浜町の逗子王はなんか巻物を持ってるんですよ、
はい、あ、その違いは何なんでしょうね。
わかりません。
すごくなんかね知りたくなってきますね。
そうなんですよね。
はい、もうぜひ菅沼さんから柴田さんにそれをちょっと解明していただいて、はいはい、私はもうそれを教えていただきたい。
そうですか。もう柴田さんもう本当に
これがね、はい、本当に楽しみなんですよね。そうしてね
面白いですよ。
面白い話をお聞きして現地に行って、ね、でコロナ方にねお話を伺ったりなんかするということもねあるんでね、はい、本当に楽しみですよね。
はい、そうですね。もう柴田さん、そして三歩人さん、厚木さんも今日はですね、もうちょっと時間が足りなさすぎますね。もうたくさんもうこの後もねお話を伺いたいんですけれども、もうそろそろねお別れの時間が近づいてまいりました。もうどうでしょう、散歩人さん、そしておつぎさん、またね機会があったらぜひぜひこの番組にご出演いただいて、
ね、
柴田さんと一緒にこの舞鶴の魅力を、はい、皆さんがもっともっと知りたくなるように発信していただきたいなと思っています。
はい、
ね、もう今日は本当柴田さん嬉しいですね、
はい、楽しかったですね。
三浦さんにおつぎさんもありがとうございました、
はい、また投稿しますよ。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はトヨタガズーレーシングネッツカップビッツレース参戦中の香川自動車工業株式会社、建設に関するあれやこれやはガッツにお任せ株式会社ガッツ、車とエネルギーの総合サービスを目指すエモリ石油株式会社、以上の提供でお送りいたしました。今日は柴田さん、そして散歩人さん、おつぎさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ぜひこれからの、はい、お話も楽しみにしていますのでよろしくお願いいたします。
お願いします、
はい、どうも
ありがとうございました。それではまた皆さん次回お会いしましょう。さようなら。
さようなら。